今日はローマ書5章の話に入る前にですね、皆様と共に、皆様にですね、一つの話を持って、このローマ書5章の話に入っていきたいと思います。これは実話であります。本当にあった話でありますけども、人の運命がどう変わるかについてですね、ちょっと話をしてみたいと思います。二人の女の子がいました。二人は同じ学校に通っていました。しかしそれほど二人はですね、仲の良い関係ではありませんでした。二人の女の子ですから、A さんと B さんにします。A さんは、美人で家庭も裕福で、しかも成績も良かったので、みんなに、人気がありました。しかし B さんは、お父さんが事業に失敗して小さな町の学校へ転校した転校生で、そんなに美人でもなく、家庭が裕福でもなく、成績がいいわけでもありませんでした。しかも、健康的な問題があって、喘息を患っていましたので、体育の時間になりますとですね、みんなと共に走ることができなかったわけであります。そのような転校生である彼女に対して、A さんはですね、非常に彼女を馬鹿にし、いじめ、自分たちの仲間に彼女を入れることをしませんでした。ですからこの B さんはいつも一人ぼっちで、あったわけでありますし、そして非常に友達からですね、いじめられていましたので、非常に、それ以上学校を続けることできず、中退して高校卒業認定試験を受けることになったわけであります。A さんも B さんもそれぞれの道を歩んでいたので、卒業した後はですね、互いに会うことはもうないだろうと思われていました。ところが、A さんが結婚して、夫の会社の社長さんに子供が生まれたということで、お祝いのパーティーが開かれるということでですね、この A さんに招待状が送られてきたわけであります。そして、その社長さんの家に行くようになりました。一番綺麗な服を着て、化粧してですね、自分の夫のためにもですね、と思って、社長さんの、その赤ちゃんが生まれた、その祝い、お祝いに行くようになりました。行きましたら、すでにですね、その社長さんの家には、多くの会社の役員たちが集まって、奥様たちも集まってですね、そのパーティーが開かれていました。で、そしてこの A さんはですね、その社長さんの奥様ってどんな方なんだろうと気になって、非常に羨ましいなと思うようにもなりました。社長さんの家に着きまして、お祝いが始まるわけでありますけども、まず社長さんの歓迎の言葉があり、その次にはですね、奥様の挨拶が続きました。その時、この A さんはですね、社長さんの奥さんをどこかで見たような、見慣れているその顔だったので、しばらく誰かなと思ったんですよね。そうしましたら、彼女はなんと、学生頃自分がいじめていた。自分の仲間に決して入れることできなかった、しなかった。その途中で中退した、その彼女だったんです。本当にこの A さんはびっくりして、こんなことがあるんだろうかと。その B さんは決して美人ではなかったんです。それちょっと太っていました。そして、本当に物静かな人で、仲間たちとですね、あんまり遊ぶこともなく、そしていつも、なんか自分が先頭になってですね、その彼女をいじめてた人なのに、社長さんのお様になってですね、自分の夫はその社長さんの部下でですね、そういう関係でもう出会うことになったわけであります。その後どうなっていたのか皆様の想像に任せしたいと思います。人の運命はどう変わるのか、人の運命は誰が変えるのか。今朝私はローマ書5章の12節の言葉からですね、二人のアダムという題して、御言葉を共に考えてみたいと思います。人の運命は、自分の 力や努力や知恵だけで運命を変えることはできません。神の導きによって、そして自分を愛して共にいてくださる連れ合いが誰かによって、自分の人生は、運命は変えられていくのではないでしょうか。ローマ書5章12節を開いてみたいと思います。スクリーンにですね、御言葉が映されるんですけども、なるべく皆さん、ご自分の聖書を持ってきてください。あんまり楽なことに慣れてしまうと、我々ですね、ダメなんですよ。自分の聖書を持って歩いてはですね、聖書が重たいからとかですね、おっしゃるんですけども、これも運動です。御言葉を持ってですね、街道に入ってきてくださいね。で、機械ってやっぱり弱点がありまして、これが途中切れる場合があります。ね。そしたら何も御言葉が見えてきませんので、まずですね、皆さん御言葉をね、聖書を持ってですね、自分の聖書を開く練習をしていきたいと思います。ローマ書5章12節。このようなわけで、一人の人によって罪がこの世に入り、また罪によって死が入ってきたように、こうしてすべての人が罪を犯したので、死が全人類に入り込んだのである。パオロは、ローマ書5章12節で、一人の人によって罪がこの世に入ったと言っています。ここで言われている一人とは誰のことなんでしょうか。アダムのことです。聖書はすでに決められた人々の運命とこれから決められていく人々の運命について語っています。すでに決められた人々の運命は誰のことなんでしょうか。それは最初のアダムに属している人々であります。私たちはアダムの子孫として生まれました。一人の人、アダムによって全人類の運命が決まってしまいました。罪を支払う報酬は死であると、ローマ書6章23節に書かれています。死はすべての人に及んだと、聖書ははっきりと書かれています。一人の人、アダムの罪によって、彼の過ちによって、彼の間違った選択によって、我々の運命が決まってしまいました。誰かの選択によって、ご先祖様のあの間違った選択によって、子孫たちはその選択の影響を確実に受けます。例えば、イーデンがそうですよね。うちの子供たちを見ましたら、よく観察しましたらですね、自分と同じような行動をしたり、自分と同じような癖があったりします。誰からも教えられてもないのにですね、自分が嫌だなと思っている姿がですね、そこにあるわけです。自分の娘にあります。もちろん、いいこともあります。遺伝は確実に受け継がれてきます。家柄はどうなんでしょうか。誰々の家で生まれた。自分が選択し選んだのではないんですけども、生まれてみたらですね、ものすごい家柄のその家で生まれたり、あるいはですね、そうではなかったりとかします。私は何年か前にですね、テレビの番組でネパールの9歳の少女の話を見たことがあります。その話を見たときに非常に衝撃を受けたんですね。本当にかわいそうだと思いました。彼女は9歳の少女でありまして、他の友達はみんな学校に行くんです。しかし彼女だけは学校へ行くのではなくて、ある家に毎日行くわけです。そして朝から晩まで働くんです。彼女だけではありません。彼女のお父さんもおじいさんもその家で働いていました。しかし、おじいさんは亡くなり、お父さんはもう病気になって働けない状態であります。ですから、お父さんに次いでこの9歳の少女が 働くんです。そして彼女が働いて一家を支える、その支えていました。彼女は生まれつき奴隷だったのです。実は彼女の先祖が莫大な借金を抱えて、その家に返せなかったということが始まりです。莫大な借金を抱えて、お金を稼げな、返せなかったので、そのおじいちゃんも、お父さんも、何代もかけてですね、渡って、その家の奴隷として、働いているわけであります。彼女は、その人生を彼女自身が選択したのではありません。生まれてみたらそうなってるんです。その家に生まれたことで彼女は奴隷として一生涯その家で働かなければならない運命でありました。その運命を自分の力で変えることはもうできないわけです。私たちはアダムの子孫として生まれた、罪の奴隷として生まれました。自分の力で、自分の知恵で、自分がいくら頑張っても、その奴隷という、罪の奴隷という身分を私たちは変えることができませんでした。すでに決まっていったものに対して、もう選択することは不可能であります。死刑囚のことを考えてください。死刑囚のためには、決して彼らのためには裁判は開かれません。なぜ、すでに終わっています。しかし、聖書は、これから決められていく、決められる人々の運命についても話しています。ローマ書5章15節を見ていきたいと思います。はい、どうぞ。しかし、恵みの賜物は罪化の場合とは異なっている。すなわちもし一人の罪化のために多くの人が死んだとすれば、まして神の恵みと一人の人イエス・キリストの恵みによる賜物とは、さらに豊かに多くの人々に満ち溢れたはずではないか。聖書は最初の人アダムで終わってません。もう一人のアダム、最後のアダム、イエス様のことを話しています。もし聖書が最初のアダム、間違った選択をして罪を犯し、そして死ぬ運命になってしまったということだけ触れるのであれば、誰が聖書を読みますか？聖書を読んで誰が希望を見出すことができるでしょうか？パウロは第二のアダム、最後のアダムであるイエス・キリストについて語っています。一人の人、イエス・キリストの恵みによる賜物とは、さらに豊かに多くの人々に満ち溢れたはずではないか。最後のアダム、イエス・キリストは、私たちの罪を全部背負っていかれました。最初のアダムが犯したその罪の罪化をイエス様はご自分で背負っていかれました。アダムが犯した罪をイエスがその罪の刑罰をご自分で受けられたのであります。帳消しにされましたので、誰もアダムの罪によって死ぬ必要がなくなったのであります。それは神の恵みです。しかし、一つの条件があります。主イエス様によって与えられる許しという恵みは、必ず主イエスキリストを信じる信仰によってのみ受け取ることができるということです。最初のアダムから最後のアダムであるキリストへ乗り換えていく必要があります。乗り換えることのできるチケットが主イエスキリストを信じる信仰なのです。第二次世界大戦の時、ドイツのヒトラーはすべてのユダヤ人から 仕事や物、生きる権利、人権を奪いました。そしてアウシュビッツへ向かう列車に乗り込ませました。その列車は死の列車です。死の列車であります。そこに乗り込むということは死を意味します。死ぬことを意味します。ちょうどその時、アウシュビッツ収容所ではなく、その反対側に向かっている列車がありました。そこに乗り込むとは、自由を表します。生きることを意味します。私たちは、死に向かっている列車に乗り込ませられた人でありました。しかし、イエス・キリストは、もう一つの命への列車を用意されたのであります。そして、そこに乗り換えるように、そこに乗り込むようにと、イエス様はおっしゃいました。そこに乗り込むためには、チケットが必要です。そのチケットは、信仰です。主イエスを信じるとは、まるで死の列車から命の列車へ乗り換えることです。イエスの死を受け入れ、自分のものにする人のみが新しい命を宿すことができるようになります。最初のアダムの死の列車から最後のアダム、イエス・キリストの命の列車へ乗り換える恵みが私たちには与えられました。私たちはそのチケットを持ってイエス様の列車に乗り込んで今この場所にいます。救われた者として喜びを持って私たちはこの場に来て神を礼拝しています。決して私たちは救われるために安息日を守っているのではありません。救われるために祈るのでもないんです。救われるために御言葉を読むわけでもないんです。救われたから祈り、救われたから神に賛美し、御言葉を読み、安息日を守って、今、喜びを持って神を礼拝しているわけであります。昨日、ニュースを見ました。救いのチャーター機を出すと、安倍総理は31日午前の衆議院予算委員会で新型コロナウイルスによる肺炎の感染が広がる中国武漢市から帰国させている日本人を乗せたチャーター機の運賃を公費で負担する方針を表明した。首相は運賃を政府で負担する方向で検討すると述べた。中国のあの危ない地域に新型肺炎が広がっているそのところに日本人が住んでいるんです。多くの日本人がそこにいるわけです。日本の政府で会議が開かれます。安倍総理や主たる大臣さんが集まってどうすれば、その中国にある、危ないところにある日本人を救うことができるんだろうかって。どんなにお金がかかっても、費用がかかっても、その費用を政府が負担して、でも、チャーター機を送りましょう。彼らを無事に、日本の安全なところへ連れてきましょうという、一切かかる費用は誰が負担しますか？日本の政府が負担する。この国が負担する。私はそのニュースを聞いてですね、なるほどと思いました。この地球、この罪が広がっている、この罪の世界である、この地球に、神様の愛する子供たちが生きている。天国では、会議が開かれます。どうすればこの危ないところに住んでいる子供たちを、神の子供たちを救うことができるんだろうか。その時に、チャーター機を、救いのチャーター機をこの世に送るということが決議されたんです。 イエス・キリストという救いの茶炊きを送りました。何年前に？2000年前に。そして、ただでですよ。かかるすべての費用は天で払います。神様が払います。そして、ただでいいですから、乗り込むように。この茶炊きの中に入るようにと、御言葉を告げ、メッセージを語り、救いの罪人を招いたわけであります。コリント第一の手紙の15章45節を読んでみたいと思います。はい、どうぞ。聖書に最初の人、アダムは生きたものとなったと書いてある通りである。しかし、最後のアダムは命を与える霊となった。パウロは二人のアダムについてはっきりと示しています。最初の人アダムは生きたものとなった。つまり創世記2章を読んでみますと、アダムがどのようにして生きるものになったということが書かれています。神様は土の塵を持ってアダムを形作りました。その後神様はアダムの鼻に命の息を吹き入れたんです。そしたら生きるものとなったと書いてあるわけです。つまり最初のアダムは被造物です。しかし最後のアダムです。最初のアダムに命の息を吹き入れたあの方、イエス・キリスト、受肉される前のイエス・キリストが我々の目に見える形を取られて最後のアダムとしてこの地に来られました。その最後のアダムイエス・キリストは命を与える霊となったと書いてあるんです。イエス様が復活された後、弟子たちが集まっているところにイエス様はですね、自分の息を吹き出したんです。そして聖霊を受けよとイエス様おっしゃいました。聖霊を受けよ。イエス・キリストは復活された後に命の息をもう一度与えてくださいました。我々は今聖霊を受けている、生きているものとして今ここにいます。決して死んでいるものとしてこの場にいるわけではありません。ローマ書5章18節19節をお読みいたします。このようなわけで一人の罪過によって全ての人が罪に定められたように、一人の義なる行為によって命を得させる義が全ての人に及ぶのである。すなわち一人の人の不従順によって多くの人が罪人とされたと同じように、一人の従順によって多くの人が義人とされるのである。一人の人によって、一人の罪過によって、一人の不従順によって、その人から生まれてくるすべては罪人となって死ななければならない運命となりました。けれども一人の人の従順さによって多くの人が義人とされた。イエス・キリストによって私たちは許され、罪から贖われ、清められ、今や神様に対してアッパ父よと呼べるものになった。これは神の恵みです。自分が頑張ってその神様の子供というタイトルを獲得したのではありません。自分が偉いから、自分に知恵があったから、自分が聖書をたくさん読んだから、いつも祈ったから、それによって神様の子供になったわけではありません。神の 100% 恵みによって、神の憐れみによって私たちは今や神の子になっているんです。 自分がどれぐらいの価値があるかって、その基準は何でしょうか。皆さん一人一人にどれぐらいの価値があるか、その基準は何でしょうか。私の息子の価値はどれぐらいでしょうか。誰がその基準を決めるんでしょうか。皆様にとって私の息子の価値はそんな大きくないかもしれません。しかし私にとってうちの息子の価値は私の命の以上あります。我々の価値はどう決まる基準は何でしょうか。自分が自分の価値を決めることはできません。それは自分を買い取ってくださった神がその価値を決めるんです。旧約聖書画家というところがあります。画家、英語では Song of Songs、 歌です。愛の歌を歌ってます。ソロモンがある女の人を愛していました。イスラエルの王様であるソロモンがある女を愛したんです。ソロモンが愛したあの女は、その女は肌が黒かった。そんな美しい人ではなかったかもしれません。身分も低いです。なんか知恵があったのでもないかもしれません。しかしソロモンの王様は彼女のことは好きで、彼女を見るたびに完璧だ、鳩のようなものだ、なんで白いものなの、完璧だと。そして彼女のところにいてですね、彼女の心を買おうと思って本当に努力していく、その姿が画家のところに書かれています。画家の一章五節、私は黒いけれども美しい。これはソロモンが愛したスラミの女のことです。我が魂の愛する者よ、ソロモンはですね、我が魂の愛する者よと言いました。女のうちの最も美しい者よと言うんです。なぜでしょうか。愛するならば逆感性はもうなくなります。すべて自分の習慣です。自分にとって美しい、自分にとって完璧なんです。他の人がですね、いやーもうその人美しくありません、美人ではありません、肌が黒いですと言われても、ソロモンの王様から見たらもう完璧なんですよ。一つの欠点もありません。そして自分が王様であることさえも、身分さえも忘れて、身分を超えて国を超えていくんです。画家の交渉発説、エルサレムの娘たちよ、私はあなた方に誓ってお願いする。もし我が愛する者を 見たなら、私が愛のために闇わずらっていると彼に告げてください。闇わずらっていると、これを見るときに、私はですね、神様がイエス・キリストが闇わずらっているのではないかと思うんです。我々一人一人に対して神様はご自分の愛を訴えているんです、我々に。しかし私たちはなかなか神様に対して自分の心を開くことはできません。神様がいろんな形で声をかけて話をしても、私たちの耳はですね、なかなか神様の愛の声が聞こえてきません。そして自分が決めた勝手な道を進んでいくわけであります。神様を悲しませ、神様のその愛の訴えに対して私たちはですね、それに応えることはできないままいるんです。ソロモンはイエス・キリストを表しています。ソロモンが愛したあのスラミの女は私たち一人一人を表しています。私たちは生まれつき不完全なものです。罪深いものです。自分がいくら頑張っても自分を 自分の力で清めることも、自分を良くすることも、自分を救うこともできない哀れなものであります。パウロはローマ書7章で告白いたしました。自分はなんと惨めな人間なのでしょう。誰が自分をこの深い罪の穴から救うことができるかと、彼は絶望し叫んでおりました。そのような私たちを神は、主イエス・キリストを通して、私たちを救い、私たちを許し、私たちに義を与えて、不完全なもの、完全なものとしてくださったわけであります。私たちの知恵、功績、手柄ではなく、神の恵みによって、神様の憐れみによって、私たちは完全なものになりました。神様にとって完全なのです。人間から見て完全ではありません。神様から見て完全なのです。神の愛によって、神の愛が私たちを完全なものにしてくださいました。ヨハネの手紙には、愛には恐れがないと書いてあるんです。愛はその人を完全にすると書いてあります。うちの子供たちが欠点だらけの子供たちでありますけども、親から見たら完全なんです。それは子供たちが完全であるから完全ではありません。親の愛によって完全なんです。神様の愛によって、今日もですね、今もなお神様は我々に対して、私の愛する子よと語ってくださいます。ペテロ第一の手紙の1章18節、19節、この御言葉を共に読んでみたいと思います。はい、どうぞ。あなた方のよく知っている通り、あなた方が先祖伝来の苦相な生活から贖い出されたのは、銀や金のような朽ちるものによったのではなく、傷もシミもない子羊のようなキリストの尊い血によったのである。アメン。イエス様の尊い血によって私たちは買い取られました。自分の価値はイエス様のあの尊い血の価値にあるんです。そのイエス様の命の価値にあるわけです。ですから自分を見るときも相手を見るときも、私たちはキリストを見るようにしなければいけません。自分の価値はキリストの命の価値です。相手の価値もイエス様の命の価値ですから、互いに愛し合い、励まし合い、支え合って、神様が用意しておられるその天国へ共にですね、喜んで入っていこうではありませんか。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるために、お説教やセミナーなどの音声・映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。